光輪坊の喫茶店。窓に面する形でカウンターテーブルが配されている。ラップトップパソコンを開いて何かの作業をしている者もいれば、イヤホンをつけて勉強をする素振りを見せる者もある。それらの中に本を片手に、それとなく窓から外の様子を伺っている男がいた。背後に気配が感じられたため、男は振り返ることなくこう切り出した。
ようこそ、座るぞ。どうぞ。
左隣で椅子を引く音が聞こえた。半袖ポロシャツ姿の細身の中年男性がコーヒーをテーブルに置いた。
誰だ？
ジンガーですよ。
朝倉は腕時計に口を近づけて何かをささやいた。
あなたは？
今は。
朝倉は折りたたまれた新聞を取り出して、それをテーブルの上に置いた。
取れたてのほやほやも入っている。
片倉はそっとそれをカバンの中にしまった。
犬は？
朝倉は何の反応も示さない。
どうするんです？それを読んでお前と松永で判断しろ。
片倉もこれには反応を示さなかった。
直々に金沢に来られるってことはあれですか？
まあな。
3年目の正直言って具合にしたいですね。
朝倉は遠くを見つめて軽く息をついた。
近藤が動くぞ。
そうでしょうね。
いや、もうその言い方はやめよう。
片倉はコーヒーをすすり、ゆっくりと口を開いた。
鍋島純。
所在は分かったのか？
片倉は首を振った。
うん、そうか。
部長は？
朝倉も首を振るだけである。
あいつだけはどうにもつかめん。
神出鬼没ってやつですか？
片倉。
はい。
危なかったらしいな。
もうお聞きになられましたか？
警察警戒と聞いている。
片倉は罰が悪そうにピシャリと額を叩いた。
そっちの犬はどうなんだ？
まだわかりません。
いっそ泳がせておけ。
ええ、まあそのつもりです。あっちの方から直接コンタクトがあったのは今回が初めて。そろそろ動く合図でしょ
う。朝倉は熱いコーヒーをすすりうなずいた。
何としても防げ。
ええ。
片倉はにやりと笑った。瞬間、彼は左耳に装着していたイヤホンに指を当てた。
大正確認、南町方面に移動。
こちら、小山神社。大正確認次第、暫時追尾する。
了解。
金沢か。やっぱり、寿司は日本海側のものに限るな。
どこです？
いつもの。
ごちそうさまです。
こういう時のレスポンスだけは早いな。
では、夜に。
そう言うと片倉は席を立ち、店を後にした。彼が店を出るのを確認して、朝倉は腕時計に向かって口を開いた。
例の場所だ。準備しておけ。
どちらに行ってたんですか？
喫茶店ですよ。喫茶店。
こんな時期に悠長ですね。
男はため息をつきながら、カバンを自分の机のそばに置き、デスクトップのパソコンを起動させた。
社長、何事にもゆとりが大切です。詰め込みすぎると身動きが取れなくなりますよ。アクセルもブレーキにも遊びがあるでしょう。
何言ってんですか。時と場合を考えてくださいよ。
慌てない、慌てない。一休み、一休みっと。
たく、あんた、肝心な時にいつもいないんだから。ドットメディカル CEO である七里為朝が呆れた顔である。40代前半のこの男、この7月半ばの生きれにもかかわらず、仕立ての良いピンストライプのスーツをバッチリ着こなしている。クールビズといった相手たちとは無縁な完全武装である。しかし、彼が着るスーツの生地そのものが良いのか、一見暑苦しさしか感じ取れないはずのスーツ姿が、彼のそれは爽やかささえ感じさせるものであった。この着こなし、成り上がりの新興企業 CEO にありがちなにわか仕立てのものではない。センスや育ちの良さが光る内面から出る着こなしである。部屋のドアがノックされた。
ほら、お待ちかねですよ。
男はどうぞと言うと、ノーネクタイの半袖ワイシャツ姿の男が入室してきた。
今川これちかさんですね。
はい。
男は警察手帳を見せた。
北署捜査一課の岡田と申します。捜査にご協力くださいませんか。
その言いぶりは断ることができるんですよね。
任意ですから。刑事訴訟法198条にね。
よくご存知で。
聴取を断ろうとしたその真意を、今川の目の動きを追うことで図ろうとする岡田。一方、ブレのない岡田の視線にまっすぐさよりも貢献力という強大な力を背景にする公僕の厚かましさのようなものしか感じられない今川。二人の思惑と視線が食い合っていた。今川への聴取はドットメディカル本社ビル3階の応接室で行われることとなった。総務課の女性社員が岡田と今川の二人にコーヒーを給仕し、一礼して部屋を出た瞬間、岡田は口を開いた。
事件後から一切の捜査協力を拒んでいたあなたが、なぜ急に聴取に応じてくれるようになったんですかね。
岡田はコーヒーをすすった。
休みの日まで仕事を引きずるのは私の信条に反します。土日は定休日です。だから仕事に関する話はごめんだったってだけのことです。
経営企画部部長山形有常の情報が東堂という何者かに置き換えられ、それがために金沢銀行の守衛が殺されることとなった。
守衛は当時金沢銀行にやってきた東堂剛を経営企画部部長であると判断しました。しかしこれだけではこの東堂は校内に入ることはできませんでした。
おう、金沢銀行では時間外の銀行内への入退室は厳しく制限されています。一旦帰ってしまった行員は原則その日のうちに再び校内に入ることはできないことになっており、再入校するには総務部長の許可が必要となっています。
そうなると、うちのシステムセキュリティだけが問題じゃないってことですね。
ええ。岡田は
うなずいた。オタクが開発したシステムのセキュリティが破られて、情報が置き換わった。それに加えて、東堂という男を金沢銀行の行員であると、総務部長が認めた結果、深夜の銀行に部外者が侵入し、殺人事件が起こった。今川はコーヒーにミルクを注ぎながら、口を開いた。結果としてセキュリティホールを突かれたんですから、それは早急に改善します。金沢銀行に張り付いている現場の担当にも私から今朝指示を出しました。岡田は再びコーヒーをすすった。
ああ、そうか。小松部長がそんな決裁を。
彼がどういった経緯でそのような承認をしたかは現在捜査中です。小松さんは私もシステムの納入に際していろいろとやり取りをしました。とことではありません。なんとか真相を突き止めてください。ええ。そのために現在捜査をしております。ところで、刑事さんは私に何を聞きたいんですか？まさか現状の報告だけで来たわけじゃないでしょう。
もちろんと岡田は言い、口を開いた。
では、あなたの今の役職をお教えください。ドットメディカルチーフインフォメーションオフィサー兼情報戦略事業部事業部長。
それはどういったことをする役職ですか？
CIO は企業の経営戦略に沿った情報戦略や IT 投資計画を策定する責任者です。うちの情報戦略事業部は簡単に言えば、取引先から委託を受けて、その CIO と同じ業務を請け負うって感じですか？
なるほど。となれば、あなたは金沢銀行の外部 CIO みたいな存在ってことですね。
平たく言えばそうですが、私たちができるのは提案までです。権限はありません。
しかし、どうですか。私はそっちの方面には正直疎いんですが、僕らの民間企業の責任ある立場の人間ってのは、その IT に関する知識ってもんは、いかほどのもんなんでしょうかね。
最近は個人情報の関係とかうるさいんで非常に気を使ってます。ですが実際のところ責任ある立場の方がシステム的な知識そのものがないんで、信頼できる業者にお願いしっぱなしってケースが多いと聞きます。
聞きます。ってことはお宅は違うんですか？
ええ。
あ、それはどういうことでしょうか。もう少し説明くださいませんか。
ケイさん、それは企業秘密です。
岡田は残念そうな表情を見せた。それを見た今川は軽く笑って口を開いた。
まあ刑事さんがこの業界に転職することなんかないでしょうから教えてあげますよ。
ぜひ。
教育です。
教育。
こちらから人材を取引先に派遣して定期的に教育を行っています。これはサービスです。報酬は一切いただいていません。教育内容はそこらあたりの企業とは違ってみっちりあります。なので、弊社の取引先の情報担当部署の方のスキルは一定の期間を経て相当のものになります。
ああ、そうか。会社が負担する教育に関するお金とか手間とか、まるまる浮くわけですか。
ええ。それらはドットメディカルが負担する。
岡田はメモを取り続けた。
ケイさん、これの真似して自分で商売したらダメですよ。
今川を時折見ながら手元の手帳に必死でメモを取る岡田の様子をおちゃらかすように言った。
岡田はとんでもない、自分にはそんな未知の分野に飛び込む解消はないと言った。
しかし、そんなサービスをして肝心の儲けってどうなんですかね。
その仕組みはさすがに企業秘密ですよ。ちゃっかりと商売の極秘情報を盗もうとしないでくださいよ。
そんなつもりはありませんよ。
ヒントだけ経営さんにあげます。単なる物売りは最後はダメになるもんです。 他人の考える力を伸ばすことができる企業こそが利益を得ることができるんです。ということは金沢銀行の総務部さんもそれなりにそっち方面のスキルを持っていると。そこいらの同年代の方と比べては相当高いものを持っていると現場から聞いています。しかし金融系の基幹システムってのは独特のセキュリティがありましてね、その部分は弊社で責任を持って管理しています。岡田はメモを取りながら目の前に座る今川という男を分析していた。パッと見では顎ひげを蓄えたロマンスグレーのいかにもインテリといった風貌である。話しかけるなというオーラを醸し出し近寄りがたい。事実初見時はこちらに対して挑発的な態度を彼は取ってきた。しかし中身はそうでもないようだ。一旦膝と膝を突き合わせて話すと随分と饒舌で、なおかつ冗談も言うことができる。人を小馬鹿にするようなものが言葉の端々にあるが、基本は人と話すことが好きなのだろう。つまりプライドは人一倍高い割に寂しがりや、インテリながらもコミュニケーション能力はある。HAJAB。 こう言って岡田は今川の様子を見た。ああ、ハジャブですね。今川の表情に変化は見られないため、岡田は続けた。そうです。金沢銀行のシステム端末をお宅から委託を受けて調達した会社です。今川さん、この会社と御社の関係についてお尋ねしたいんです。どうぞ。いつからのお取引ですか？3年ほど前からですかね。何がきっかけで取引が始まったんです？私ですよ。私はこの会社に入るまでは東京の方で IT コンサルを自営でやってました。取引先にどういったシステム構成でどのようなハードウェアを利用して業務を効率化するべきかを提案していたんです。その際に小回りが効いて信頼が置けて、プロとしての素質を備えた人材豊富なハードベンダーとして、そのハジャブを取引先に紹介していました。その流れで弊社の業務においてもよく取引先に提案させていただいています。あなたがハジャブを金沢銀行に勧めた。いえいえ、私はあくまでもハジャブをドットメディカルの仕入れ先にしただけのこと。あの会社の製品を利用するかどうかは各営業担当に任せています。あなたがハジャブと出会ったきっかけは？見本市ですよ。見本市？ええ、年に一度テック系の見本市みたいなのが東京の方で催されてるんです。そこでなかなか面白い取り組みをしているってことでご縁があったわけですよ。ハジャブの何が面白かったんでしょうか？どうしたんです、刑事さん。随分とハジャブに関心を捨てますね。ええ、まあ。まさか本当に警察辞めてこっちの業界来るんじゃないでしょうね。まさか。今川はいいだろうと言い、ハジャブについて語り出した。ハジャブは創業からまだ5年と経たない会社。創業者は若干28歳の江国健一。創業当初はクラウドを利用したサービス開発をする会社であったが、今川との接点を持ってからはオンプレミスとその動作を保証するハードウェアとそれを制御する OS の開発にも進出した。エクニはじめハジャブの従業員の仕事に対するモチベーションは非常に高く、それはできないといったことは絶対に言わない。とにかく自分たちの能力のすべてをつぎ込んで顧客の要望を形にした。何でも屋的な会社というのは、物を右から左へと動かしてその利ざやで商売するところが多い。しかしハジャブの驚くべき点は、自分たちの守備範囲ではないことも外注先を次々と買収をするなどして全てを内製化し、ノウハウを自社に取り込んでいったところにある。そうこうするうちに、 ハジャブはみるみるうちに業績を拡大していった。しかしそんなハジャブも世間一般ではマイナーな存在ですよね。ええ、あそこはやたらめったら取引先を増やしません。それはなぜでしょう。仕事柄秘密保持とかあるでしょう。それらを管理するのが大変になるんですよ。なので特定の業者としか取引はしないんです。それに取引先が増えるとわがままな客が増えてね、それらに手を取られてサービスの質が低下する恐れもある。なので彼らはこれ以上取引先を増やすつもりはないと聞いたことがあります。あなたはドットメディカルの情報戦略事業部の責任者。今回金沢銀行でトラブルが発生したのはハジャブの端末。あなたはこのハジャブ端末の不具合についても責任を負ってるんですか？表向きはそうです。しかしハードウェアのことに関しては我々ではどう対応していいかわかりません。我々は金沢銀行さんの問い合わせ窓口となりますが、その修理等はハジャブにお願いすることになります。御社はあくまでも金沢銀行のシステム、すなわちソフト面のことだけしかわからない。そうです。岡田はうなった。そして天を仰いだ。私は IT 関係のことは正直不得手です。そうでしょう。まあ仕事とはいえ大変ですね。金沢銀行さんの担当者とか、うちのサイバー担当からいろいろ話聞いたんですけど、どうも慣れない言葉が飛び交うもんで、少々難儀なんですわ。何ですか？なんなら、うちの担当者からケイさんにレクさせましょうか？でも、厳しいんでしょ？御社の教育は。少々。でも、刑事さんは残念ながら弊社の取引先じゃない。なので、有料になりますよ。今川は、にやりと笑った。有料か。ええ。今川さん、捜査の一環として協力いただくってのは無理ですか？捜査の一環？はい。捜査の協力ということで、お力貸してくれませんか？今川は腕を組んだ。正直、警察に付き合うほどドットメディカルは暇ではない。しかし、理由もなくこの岡田の申し出を断ると、かえって警察にあらぬ嫌疑をかけられるかもしれない。うん。まあいいですよ。あ、本当ですか。ええ。はいはい。ええ。弊社のスタッフをお貸しします。いや、スタッフさんだと困るんです。なぜ？あなたに教えてほしいんですよ。何を？ OS について。え？長尾俊孝さんをご存知ですよね、今川さん。瞬間、今川の顔色が変わったのを岡田は見逃さなかった。いえ、誰ですか？岡田はポケットからビニールの袋に包まれたメモ用紙を取り出した。ほら、ここに書いてある。岡田が見せるメモ用紙には殴り書きの文字があった。OSI。これはハジャブ端末の OS ですよね。OS はオペレーションシステム。その後に続く I はバージョンを示す。今川は黙って岡田の方を見る。はい、すなわちあなたのことですよ、今川さん。署までご同行願います。五の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に
励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。